ペトロの手紙第2章、今週は10節の後半のところから御言葉を見てまいりたいと思います。私たちがこの手紙を通して学んでいることは、教会の中に偽りの教師たちが入り込んできて、そして多くの人々を惑わしていたと。そこでペテロはクリスチャンたちが惑わされることなく正しく歩み続けるためにこの励ましを送るわけです。ペテロの言葉を借りるならば、奮い立たせることによってとあるように、今一度彼らの信仰がしっかりと揺るがないものになるように、そのことを目的にこの手紙を記したことを我々は学んできました。前回私たちが見たのは、この手紙自体がそうなんですけれども、真理に固く立って歩み続けるための素晴らしいペテロの励ましのメッセージがそこに記されていました。9節の中に、これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを裁き、誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。前回見たように、このメッセージは読者たちに、そして今の私たちに大変大きな励ましをもたらすものです。特に注目していただきたかったのは、そして今もう一度皆さんに思い出していただきたいのは、2つの言葉でした。1つは心得ておられるという言葉がここには記されています。つまり知るということでした。しかもこの9節の初めにこの言葉が来ているということは、ペテロはそのことを読者たちにしっかりと教えようとしたわけです。知らなきゃならないって、このこと、主はあなたのすべてのことを知ってらっしゃる。まさに全知のお方であると、すべてのことをご存知であるお方、それが私たちの神であると。ですから感謝なことに、我々は私たちの神様に一生懸命いろんなことを、自分が置かれている境遇であったり状況であったりを説明する必要がないということです。今私はこんなに苦しんでいる、こんな悩みがあるんです、そのような説明をする必要が全くないって。神はすべてのことをご存知である。また同時にこういう言葉がここにはありました。救い出しという言葉、救い出し、敬虔な者たちを救い出してくださるって、神を愛して神に従い続けている者たち、真のクリスチャンの話ですけれども、その人たちを誘惑から救い出すと。つまりどんな試練があったとしても、神ご自身があなたをその中にあって守ってくれるって、その中から神は救い出してくださるんだと。確かに我々は信仰者としていろんな試練を経験します。いろんな困難や迫害があるかもしれない。しかし御言葉が教えることは、たとえどのようなことをあなたが経験していようと、主はあなたを守り続けてくださるって。この地上の生活においてあなたは一人ぼっちではない。あなたはその信仰の戦いを一人で戦い続けてんじゃないんです。神があなたと共にいてくださるって。そしてこの地上での戦いが終わり、この地上での生活が終われば、私たちはその方と共に永遠を過ごすことができるって。なんと慰めのメッセージでしょう。なんと励ましのメッセージでしょう。こんな祝福の中にもう私たちは置かれているということです。あなたや私のすべてのことを知ってらっしゃる神が、あなたが経験しているさまざまな試練の中でちゃんと守ってくださり、そしてあなたを救い出してくれるって。この希望を持って多くの信仰者たちは生きてきました。この信仰を持って私たちも生きていくことができます。また同時に、なぜ神様このような悪を野放しにされるんですかと、なぜ裁きを下さないんですかと、そんなことを思うこともありますけれども、御言葉は私たちに心配しなくていいって、ちゃんとその裁きは定まっていること、 神の審判が下るということ、そのことをペテロは教えてくれました。すべての人には神からの報いがあります。ある人々、つまり主を愛して主に従う者たちには、それにふさわしい祝福の褒美が与えられるし、主に背を向けて逆らい続ける者たちには、それにふさわしい永遠の裁きが与えられるということです。だからしっかりと真理に立ちなさいって。偽りの教師たちが入り込んできてどんなことを教えたとしても、このあなたたちが学んだ、そしてあなたたちが立ち続けている真理にしっかりと立って歩んでいきなさいと。私たちの神が全知のお方、すべてのことを正確に知っておられるお方ゆえに、この方が下される裁きは正しいものです。間違いのないものです。このお方がどんなことでもおできになる全能のお方であるゆえに、この方が約束されたことは必ず必ず守られます。このメッセージを持ってペテロは小アジアの教会にあるクリスチャンたちを励ましました。現在のトルコです。そしてそれは私たちにとっても大きな希望であります。さてペテロはこの2章、我々が見てきたようにこの2章を通して、この偽りの教師たちのベールを剥がして本性を暴こうとしています。本性を暴くことによって読者たちが十分な警戒をなすためにです。というのは、この偽りの教師たちが教会にもたらした弊害というのは大変大きなものでした。というのは、彼らは間違った教えを教会の中に持ち込み、人々を混乱させただけでなく、彼らは誤った生き方を教会の中に持ち込んでくるわけです。そのことをペテロはこの2章のところで、もうすでに私たちは教えられ、そのことを見てまいりました。彼らが持ち込んできた間違った偽りの教えって、まさにそれは御言葉の真理に反するものでした。この2章の1節のところをちょっと戻ってみてくださいます。こんなふうに2章の1節の後半が書いてました。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえしてと書いてます。彼らが持ち込んできたのは神の真理に背く、それに反する教えでした。彼らが教えたことは、ペテロが言うように主を否定するようなことさえして、救いについても神についても大切な教えというものを彼らが曲解して曲げて、そしてその誤った教えをあたかも真実な教えとして伝え続けていた。こういったことが教会の中で起こっていたし、これから起こっていくとペテロは予告しています。で、ね、皆さんね、この問題っていうのは2000年前のこのトルコの教会だけじゃありません。どの時代でもどの国でも同じ問題を抱えています。残念ながら日本のキリスト教会の中にそういった教えがもうかなり入り込んできています。さまざまな福音が語られています。御言葉を公開するよりも人間の考えを御言葉を使って語ってみたり、最悪のケースというのは御言葉ではなくて自分の考えを語ってみたり、そういった教師と呼ばれる者たちが教会の中に入っていることを我々は知っています。いいです、皆さん。だから私たち一人一人は自分自身をしっかりと整えていかなきゃいけない。こういったものに惑わされないように自分をしっかりと防御していかなきゃいけない。どうしたらいいのか言いますよ。それはあのベレアに住んでいたクリスチャンたちが行ったことと同じです。パウロはテサロニケで働きをした後、西に移動してベレアという町に行きます。そこのクリスチャンたちはテサロニケのクリスチャンたちよりも非常に熱心であったと、そのように御言葉が言います。ちょっと読みしますね。テサロニケにいる者たちよりも、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたって。使徒の働きの17章の11節のところ。お分かりになりますでしょ。 このベリアのクリスチャンたちは相手が一体誰であるか関係なかったんです。それが有名なパウロ先生であったとしても、語られた御言葉が本当に聖書に基づいているのか、その真理に立っているのかどうかでいつも吟味したということです。私たちは著名な先生を迎えたりすると、もうその先生が言っていることは全て正しいと思い込んでしまっています。大変危険なことです。我々の、そしてあなたの責任というのは、語られる御言葉が、またあなたがお読みになる本が、そこに記してある内容が本当に聖書が教えているものかどうか、その目を持って吟味しなきゃいけないということです。それがあなた自身を守る方法です。また異教教師たちが持ち込んできた間違った生き方、彼らは御言葉の聖書の真理に反する罪に汚れた生き方を教会の中に持ち込んできました。この2章の3節見てくださいます。多くの者が彼らの公職に習いって書いてます。また前回見た2章の10節の初めのところを見ていただくと、汚れた情欲を燃やし肉に従って歩みって、思い出されましたでしょ。この入り込んできた偽教師たちはこのような罪の奴隷であったわけです。彼らは自分の快楽を満たすことしか考えてない。そのためであれば人をどんなに利用しても構わない。自分の快楽さえ満たされれば。自分の肉欲を満たすことだけを考えて生きてきた。そういう生き方を持って教会が混乱に陥っていたわけです。またそのような、その自分の欲望に従って生きるという大変なその生き方、それだけじゃありません。彼らは最高の権威者である、主権者である神を侮っていたって。性的な快楽を満たすために、また物質的な快楽を、物質から得るような快楽を自分が満たすために、そういうために生きてただけじゃない。彼らの一番大きな問題というのは、主権者なる神に対する尊敬を払っていなかった。彼を侮っていたって。それが証拠に神がおっしゃることに従おうとはしてないんです。自分たちの欲の赴くままに彼らは生きてた。しかもこの動詞が現在形でした。継続して習慣的に彼らはそれを行ってた。思い出してくださいね。偽教師が教会に入り込むときは、偽教師というバッジをつけてはいません。密かに入り込んでくるんです。そして人々を惑わすんです。特に信仰において弱い人たちを。どの時代でも同じです。ですからあなたの責任というのは、しっかりと御言葉に立つことを学び続けていかなきゃいけない。で、このような人々が実際にもう教会の中に入り込んできている。またこれからもそういう人々が入り込んでくる。そのことをペテロは知った上で警告を与えたわけです。でもこのことを知って警告を与えたのはペテロだけでなくって、パウロだって同じように警告を与えてます。パウロは世の終わりになると、こういう人々が教会の中にまた増えていくことを教えています。テモテ第二の手紙の3章の中で、終わりの日には困難な時代がやってくるって。で、その困難な時代の中に記されているのは、人々は神よりも快楽を愛するものになり、見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさいって。だから世の終わりに近づけば近づくほど、世の中もそうだし、教会の中だってそういった人々が入り込んできて人々を惑わすという危険性を含んでいるわけです。神よりも快楽を愛するって。今私たちはこの世の中を見たときに、そういう人々がこの世界に、この私たちの国にあふれてますでしょ。何をしても構わないって。自分が満足すれば、自分が楽しければって。でもそういった考え方、そういう生き方が教会の中にも入り込んでくる。いろんなスキャンダラスな、そういった出来事が教会の中で起こってしまう。そういう危険はもう我々よく知ってます。 この偽教師たち、偽りの教えを持ち込んだだけじゃない、肉欲に従って自分の快楽のままに生きてた彼らがその生き方を教会に持ち込んで、そして教会に大変な悪影響をもたらす。これに対してペテロは警告を発したわけです。でこの2章を我々は見たときにも学んでるわけですけれども、この偽りの教師たちに対する神の裁きというものが繰り返し記されてました。必ず裁きがあるんだということをペテロはまず最初に教えました。しかもその裁きというのは公正な裁きなんだ、9節のところでそれを教えてました。そしてその後ペテロはこの偽教師たちの罪を暴露していきます。一体どんな罪を彼らが犯しているのか、彼らって一体どういう存在なのか、そのことを繰り返し教え続けるわけです。もう我々がすでに10節の初めのところで見たように、彼らは肉の奴隷でした。また権威を侮るものでした。今日私たちはその続きをご一緒に見ていきます。どんな人々なのか。3つ目に私たちが言えることは、この人々っていうのは非常に大胆不敵であったと。10節ご覧くださいます。最初から読みますね。汚れた情欲を燃やし肉に従った意味、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵なと出てきます。大胆不敵であったって、新約聖書の中にこの言葉は1回しか出てきません。ここにしか出てきてません。彼らはどういう人々であったかっていうと、神に逆らうだけでなく自らを過信するがあまり、どのような神の警告に対しても耳を貸そうとしなかったんです。神が何ておっしゃってるか、そんなのどうでもよかった。神の警告、そんなの全く無視したんです。私は自分の好きなように生きていきます、これ私の人生だから好きなように生きていきます、自分の思いのままに行動している、そういう人々であったとこの言葉は明らかにするんです。第4番目に出てくる言葉見てくださいます。この同じ10節です。尊大な者たちと書いてます。尊大な者たちって、でこの尊大な者たちっていう言葉なんですけども、これは自らっていうのと喜ぶという2つの言葉からなってます。自らっていうのと喜ぶ、つまりわがままであったり強情である、この人たちの考えていることは自分を喜ばせることしか考えてないということです。この言葉は新約聖書の中に2回出てくるんですが、この箇所ともう1箇所はテトスの1章の7節のところです。そこではこの言葉はわがままというふうに訳されています。このペテロでは尊大というふうに訳されていますが、この言葉はテトスの1章の7節ではわがままというふうに書いています。そういう意味がこの言葉にはあるからです。自分を喜ばせること、そのためだったら何でもするって、この自分の心が喜びに満たされるんだったら、そのためだったら何でもする、まさに自分のことしか考えてない、そして自分のその願いを満たすためであれば何をしても構わないような、そういう者たちであったということ。で第5番目に私たちが見るのはこの10節の後半から13節の初めまで、そこに記されていることですが、まず最初に言いますね、彼らはどういう人たちであったか。それは大変高慢な者たちであったということです。彼らは大変高慢な者たちであったって。10節の後半から言います。栄誉ある人たちをそして恐れるところがありません。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、主の御前に彼らをそしって訴えることはしませんと。ちょっとここでストップしますね。この10節の今読みしたところと11節は非常に関連しています。なぜかというと11節の初めにそれに比べるとという接続詞がついています。まさにこの10節の後半と11節のところ関連していると。そこでこの栄誉ある人たちをって書かれているんですが、これは一体じゃあ誰の話なのかと。この栄誉ある人たちっていうのは人間の話ではないでしょう。これは御使いたち、天使たちの話。皆さんのおそらく聖書の欄外の脚注のところをご覧いただくと、 あるいは御使いたちという説明が加えられている。ないのもあるかもしれませんが、ついているのもあるでしょう。これはそういう意味がある。なぜかというと、今お話しているようにこの10節と11節が非常に関連しているからです。ね、この文脈からそのことが分かるわけです。で、11節に何が書いてあるか後でもう少し詳しく見ますけれども、11節に書かれてあることっていうのは、良い天使たちが悪い天使たち、つまり悪霊たちに対してどのような態度で接しているのか、そのことが11節に書かれてあるんです。ですから10節はこの偽教師たちが御使いたち天使たちにどのような態度で接していたのか、それと良い御使いたちが悪い悪霊たちにどのように接していたのか、その2つのことを対しているんです。この偽教師たちはどんなふうに天使たちを見ていたんでしょう。見てください。栄誉ある人たちをそしてという言葉が最初に出てます。この動詞は汚すとか不敬の言葉を吐くとか、また罵るとか悪口言うとかって、そういう意味です。ですからこの偽教師たちは天使たちの悪口を言ってたとペテロが教えるわけです。その具体的なところを我々見ることはありませんけれども、そのような態度で接していたという話です。もう一つは恐れるところがありませんとあります。この恐れるというのは非常に面白い言葉で、これはこのブルブル震えるとか恐れおののく、非常に怖がるという意味です。で、彼らは怖がっていたかというと、恐れるところがありませんと。彼らは天使たちに対してそのような思いを全く抱いてない、恐れを全く微塵たりとも感じていないということ、そのことがここに書かれています。なぜこのような態度で接したのかって、自分たちの方が勝っていると思っているからです。自分たちのプライドです。で、皆さん、このプライド、傲慢さっていうのは大変恐ろしいものです。私たちの信仰が、信仰をいただいて信仰が成長するに従って、私たちはこのプライドというものを何とか捨てていこうとします。それが証拠に神様はあなたの信仰の成長の過程にあっていろんなものを砕いていかれますけれども、その中の一つっていうのは間違いなくプライドでしょ。だってそれまでの人生っていうのは自分の力とか知恵に頼って生きてきたわけでしょ。ですから自信があるわけですよ。クリスチャンになっても同じで、私は神様がおっしゃっていることを自分の力で実践できるとか、神を喜ばせることが自分の力でできるなんて、そうやっておごっているわけです。ところが神の命令に私たちは残念ながら従いたいと思ってても従っていない現状、いかに自分が弱く愚かな存在であるかということを神は繰り返し繰り返し私たちに教えてください。そうするとそのレッスンを通して私たちは、これまで自分に信頼を置いて生きてきた私たちが、自分ではなくて神に信頼を置いて生きていこうとするんです。これまで自分を信じて、その力を信じて生きてきた私たちが、神の力に頼って生きようとするんです。自分は知恵あるものと思って生きてきたのが、自分の知恵ではなくて神の知恵によって生きていこうとするんです。そうして私たちのプライドが砕かれて、そして神に信頼した信仰者として神が喜んでくださる生き方が始まっていくわけです。で、それはもう皆さんも経験されてるでしょう。ですからこういうことなんです。プライドの高い人間、その人は残念ながら神様に喜ばれていないという話です。実は箴言でソロモンがこう言います。8章の13節のところに、主を恐れることは悪を憎むことである、悪を憎むこと、そしてその悪が何かを言ってます。こうあります。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎むって。はっきりしてますでしょ。神様がおっしゃってること、神が悪を憎む、じゃあその悪は何かって言った時に、高ぶりとおごりとって、 どれほど私たちが高ぶっている姿を見て神は心を痛めていらっしゃるか。イエス様が人間の心の汚れというものをお話になったときに、その中に実はこの言葉が入っています。マルコの福音書の7章のところで、22節のところで、人間の問題は一体何か。それは悪いことを生み出す心に原因があると。ですよね皆さん。宗教は私たちの行動をある程度自制させます。でも残念ながら宗教は私たちの心を変えることはできない。私たちを作ってくださった神だけが私たちを新しく作り変えることができる。我々の問題ある心、汚れた心とはどういう心か。イエス様がおっしゃったように、それは寛淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、こういったものが私たちの心を支配している。だからそれに基づいた行動が、考えが生まれてくるという話です。その中のリストにこう続きます。高ぶり。いかに神がこの罪を憎んでおられるのか、そのことはよくわかります。なぜ高ぶりが神に憎まれるのか、ちょっと簡単にですけれども、皆さんにその御言葉を教える真理というものをお伝えしたいと思う。もしね、一人一人が高ぶっていたら、そこには必ず争いが生じると御言葉が教えます。箴言の13章の10節のところで、高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にあるって。みんな高ぶっていたら、そこに起こることは何かっていうと、その高ぶっている者同士がぶつかっていくということです。いろんな争いが生じてくるって。また高ぶりというのは破滅をもたらすものである。同じ箴言の16章の18節のところに、高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つって。どれほど神がこのような高ぶりや高慢というものを憎んでおられるのか、そのことよくわかります。またね、私たちが神様に従っていこうとするときに、それを妨げるのが高慢であると、プライドであるというふうに御言葉が言います。コリント第2の10章の5節のところに、私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させたと書いてます。さまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりって、神の力に逆らうんです。神の知恵に逆らって私たちが高ぶっていたら、さっきも見てきたように、神がおっしゃることよりも自分の考え、自分の思いを優先しようとする。こうしていつも私たちは神の御心とぶつかるんです。その原因はプライドだって、自分に対する間違った自信なんです。ですから神がおっしゃること、それは私たちを砕いて、私たちがこの神様に喜んで従っていくようなものへと神が変えてくださる。教会に分裂をもたらすという、そういう問題もあります。同じコリント第2の手紙の12章の中で、パウロがこのコリントの教会を訪問するときの話を言うわけです。私がこの後あなたたちを訪問したときに、一体そこで私は何を見るんでしょうというわけです。というのは、コリントの教会はパウロの手紙を読んで変わったんです。でもいろんな問題がある教会でした。そこでパウロは行ってみたときに、どんな教会を、どんなそこにつながるクリスチャンたちを見るんだろうって。コリント第2の12章の20節にこうあります。私の恐れていることがあります。私が行ってみると、あなた方は私の期待しているようなものではなく、私もあなた方の期待しているようなものでないことになるのではないでしょうか。また争い、妬み、憤り、党派心、そしり、陰口、高ぶり、騒動があるではないでしょうか。そういうものが存在すれば教会は分裂するんです。まさにコリント教会がそうでした。神にあって一致するんじゃなくて、彼らは分裂してたんです。そういうものを訪問した時に見ないかとパウロは言ってるわけです。高ぶりというのがそういった教会に分裂をもたらすという、大変恐ろしいものです。もう一つだけ、 高ぶりというのは霊的成長を妨げるものです。霊的成長を妨げるんです。ヤコブはそのことについて、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっていますって。つまりヤコブが気づいたこと、ヤコブが注意したことは何だったかっていうと、クリスチャンたちが自分に対する過信の罪、神よりも自分自身を信じ信頼するという、そういった間違った歩みをしていたんです。で、皆さん、この人たちは神よりも自分に信頼を置いてた、自分でできると思ってた。ということは神を必要としないわけでしょ。神がいなくたって自分でできるって、これほど彼らは高慢だったんです。高ぶってたんです。それは信仰の成長を妨げるものです。ですから最初にもお話したように、こういうことが言います。高ぶってる人っていうのは霊的に成長していないものの特徴だということです。高ぶりっていうのは霊的に成長していない人の特徴だと言います。ですからパウロが教会のリーダーを選ぶときの条件を挙げたときにこう言ってます。テモテ第一の手紙の 3-6 のところに、信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。高慢な人はリーダーにふさわしくないって話です。高慢な人は教会を導くのにふさわしくないって、それはその人が霊的にまだ成長していないということを表すからです。だからあのダビデも高慢に対してこんな祈りを下げたんです。詩編の36編の11節のところで、高ぶりの足が私に追いつかず、悪者の手が私を追いやらないようにしてくださいって。お聞きになりました皆さん。ダビデが祈ったのは、高ぶりの足が私に追いつかずって。いかにこの高ぶりというものが、プライドというものが問題だということ、それはダビデ自身もよく知ってました。私たちもそのことに気づかなきゃいけない。この偽りの教師たちの問題というのはこういった高ぶりでした。恐れるものがなかった。神を恐れていない連中は当然天使に対して恐れを抱くはずはありません。自分が一番なんです。自分に自信を持ってた。だから自分のやりたい放題でした。そこでペテロはその過ちを明らかにするために、この天使たちと彼らと比較したわけです。11節見てくださいます。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、御使いたちと人間たちとのその区別がなされてますでしょ。比較がされてます。御使いたちが優れている点は一体どこにあるかっていうと、勢いと力にあるっていうんです。勢いとは何か、この2つのことは非常に似た言葉なんですが、勢いというのは能力であったり、また並外れた卓越した可能性、そういう意味があります。また力っていうのは能力であったり力量であったりする、ある行動を行うための能力です。実際に天使たちはいろんな使命を神様から受けて働きをなしました。もちろん全能ではありませんけれども、間違いなく言えることは、人間より、私たちよりもはるかに力のある存在です。あえてペテロはそのことを明らかにした上で、彼らがどんな行動をとっているかを明らかにして偽教師たちと比較するんです。いいです。この後見てください。主の前にも彼らをそしって訴えることはしませんって。何の話をしているかというと、この正しい天使たちは罪を犯している悪い天使たち、悪霊たちのことをどんなふうに扱っているか、神の前でこの悪霊たちを阻止したり訴えたりしていないんだって。彼らの悪口を言ってみたりとか、彼らのことを裁こうとしてみたりとか、そういうことをこの良い天使たちがしていないんだと言ってるんです。実はユダの9節のところにこんなことがあります。 御使いの頭ミカエルはと、天使たちの頭であるミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。御使いの頭である、その長であるミカエルでさえサタンに対して、神があなたを戒めてくださるよ、彼が裁いたり彼が悪口を言ったりしたんではなくて、全てを神様にお委ねなさった。モーセが死んだ後、おそらくその体についてでしょう、こういったことがなされた。その時に御使いの頭です、その頭でさえもこのような態度でこの事態に向かったって、大変謙虚な存在だということが分かります。それに比べてこの偽りの教師たちは非常にプライドにあふれていた。天使たちと比べてみてもプライドが高いことがよく分かるって。でそれだけじゃないです。次に12節から見てくださいます。今度はこの偽りの教師たちを天使たちと比較するだけじゃなくて、今度12節から見ていただくと、動物たちとこの偽教師たちを比較しています。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそ知るのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。動物たちの特色、それは2つのことが書いています。理性がないんだと、また自然に生まれついたって。どういうことを言ってるかっていうと、理性のない動物っていうのは判別ができないということです。正しいことと間違ってること、そういった判断ができないということです。理性のない動物っていうのはそういうことです。正しいことが何なのか、間違っていることが何なのか、その判断ができない、分別がないんです。そういう存在だって。自然に生まれついたっていうのは、これはどっかから勝手に発生してきたっていう話じゃありません、ね、自然の動物として生まれたという話です。この自然界の何のために、捕らえられて殺されるためにと書いてます。何を言ってるかっていうと、植物連鎖を言ってるに過ぎないんです。そうして動物がその動物を殺して食べて、そして生き延びていく、その話をしてるに過ぎないわけです、ね、これが動物だって。でその動物と偽教師たちを比較したんです。で非常に類似している点があるって言うんです。どこかっていうと見てください、この者どもはと12節が入っています。そして理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそ知るのですって。知りもしないことをそ知るって、ペテロが言いたいのは、動物と同じで彼らは無知であるって、彼らは分別がないって、彼らは何が正しいのか、その善悪の判断も正しくできない存在だ、まさに動物と同じなんだと言っている。だって私たちの周りで学者と呼ばれる人たちが神について語るときに、人間の誕生について語るときに、真理を知らないなと思いません？皆さん、一体どこからそんな情報を得たんだろうって。権威を持って彼らは話しています。残念ながらそれは真理ではないと。彼らが創造について語れば語るほど、彼ら全くその真理を知っていないということが明らかになっていきます。ですからまさにペテロが言ったように、動物と同じで何が真理なのか分かってないし、正しい善悪の判断もできない、そういう存在である。それでいながら彼らは何してるか、そ知るんだって言ってます。怪我仕事を言ってるんです。いろんなことについて、人生について、神について、真理について、彼らは何が正しいのか分かってなくて、ただ間違ったことを繰り返し述べてるに過ぎない。彼らはどうなるかって、 その後見てくださいます。それで結果です。動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。ペテロは面白いこと言ってます、ね、動物が滅びるようにこの偽教師たちも同じように滅んでいくって。でそれだけ見たら全く同じなんです。でも全く違うんです。なぜ違うかという13節見てください。彼らは不義の報いとして損害を受けるのですと続きます。確かに死を迎えるという点からすれば同じなんです。問題はその後の話です。動物は死んで終わるんです。動物がその後地獄に行くなんてことは書かれていません。問題は人間なんです。人間は死んで終わらないからです。この不義の報いとして損害を受けるって、この箇所をね、口語訳聖書はこんなふうに訳しています。その不義の報いとして罰を受け必ず滅ぼされてしまうのであるって。その報いとは何かって、滅びであると、そのように口語訳訳しています。損害を受けると新改訳訳しています。口語訳では滅ぼされる。まさに言わんとしていることはそのことです。神に背き、神に逆らい、そして自分勝手に生きる者たち、彼に待っているのはそれにふさわしい、その歩みにふさわしい、その信仰にふさわしい報いであるって。永遠の滅びであり永遠の裁きであるって、ね、私たちを作ってくださった創造主の神を愛することもなくこの方に逆らい続け、この方が命をもって備えてくださったその完全な救いを拒み続けるならば、その人には最もふさわしい報いが待ってるんです。永遠の裁きです。パウロはコロサイの3章の中でこう言います。25節、不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありませんって。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けるって。神に背き続けるならば、神に逆らい続けるならば、この神を拒み続けるならば、救いを拒み続けるならば、その人にふさわしい報いがその人に訪れるって。ねえ皆さん、神の敵として生きれば、神の敵にふさわしい報いが訪れるんです。そのことをペテロはここで警告するわけです。クリスチャンたちに対して、ひょっとしたら彼らはとっても魅力的で、彼らは知恵があるように見えるかもしれない。ペテロが言うことは、でも彼らが向かっているところは永遠の滅びであるって。ここにその理由があるって。だから惑わされちゃいけないって。どんなに素晴らしい人間かもしれない、どんなに魅力的な人間かもしれない、どんなに関心を引く話をするかもしれない、しかし私たちは神様の真理に立って、その真理に立ち続けていきなさい。そのメッセージをペテロは私たちに与えるわけです。あなたは救いに預かっているかもしれない、だとしたらその真理にしっかりと立ち続けていきなさい。もしまだこの真理に立っていらっしゃらなければ、この偽教師たちに警告された警告というのはあなたに対する警告でもあります。今救いのチャンスがあるうちにこの救いに預かることです。神はあなたを許してくださる。神はあなたを新しく生まれ変わらせてくださる。どうかしっかりと今日ペテロが語ってくれたその真理に目を留めてください。あなたがどんな選択をするか、それはあなたに与えられた責任であり、そしてあなたの選択にはその選択にふさわしい報いが伴うんだということ、そのことを忘れてはなりません。お祈りしましょう。父なる神様、今日今一度もう一度あなたの御言葉を見る機会が与えられ、心から感謝を申し上げます。あなたはこの聖書を通して私たちにあなたのメッセージを与えてくださっています。この偽教師たちはあなたを恐れることもなく、そして彼らの歩みにふさわしい報いを自分の身に招きました。どうか神様、ここにいらっしゃる一人一人、誰一人としてあなたに逆らい続けている、 そんな人がいないように、そのような誤った選択をし続けている人がいないように、もしそういう人が今いるならば、どうぞ神様、あなたがその心に働き、救いへと導いてくださるように、先に救われている一人一人は今一度しっかりと御言葉に立って、あなたがなしてくださった素晴らしい恵みを覚え、感謝を持って生きる、その信仰生活をしっかりと走り切ることができるように、それぞれ一人一人を強めてください。あなたの御言葉は真理です。この御言葉を愛する者として、従う者として、私たちを成長させてください。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。